トークディクショナリーの時間です。
ソルトと言っていいのか、
やめてからそういう声がすごいたくさん来てメールで、やめる前に言ってほしかった。
あ、まあそういうもんですよね。
そしたらそのまま言えたのにっていう、あんまり反響がないのかなって思ってたんですよね。書いてる
とないでしょうね。
やめたところで結構やっぱ来たので。
あ、でも映像が次に配信できるといういい情報もらって嬉しいですね。楽しみですね。今どのぐらいのスタンスで作品作りは今、映像の方というかムービーの方は、そうですね、モーショングラフィックスが多いんでしたっけ？
何ですか？
モーショングラフィックスの方が多いんでしたっけ？
そうです。あと 3D も多いですね。で、まあ、うちの、まあ、僕の作家活動以外の会社の方はまあ、CS とか、うん、自由度の高い媒体 で、うん、でまあ、モンティパイソンとか好きなプロデューサーとかっていうのは、うん、結構42、3の人コアにしているんですよね、うん、その人がなんか手を差し伸べてくれて、うん、まあ口も出さないけど予算も少ないけどやっていいよっていうところで遊んでますね。
どうですか手応え？
そうです、まあ、商品化とかそういうところでは、まあ、まだまだ、うん、道のり遠いと思うんですけど、うん、今まあ、そういう会社立ち上げて3年にこの夏になるんですけど、うん、まあ、星さんがクイックジャパンでもプロツールスのこと喋ってらっしゃいましたけど、はい、やっぱりパソコンマターでできることっていうのが、うん、非常に深いというか、うん、でいろんなことができるんで、まあ、単純に楽しいですよね、うん、ノウハウが、うん、昔にはできないことがね、いっぱいできますもんね、うん、
さっきナイスミドルとは、そのな、誰でも何でもできるってことはいいことなのかどうなのかって話になって、
う
ん、
確かに
自分もガレージバンドで初めて音楽を作ったり興奮して、ね、でもだからといってじゃあ有名な作曲家になれるかっていうと、そういうのとまたちょっと違って、まあ、自分では音楽をレゴルっていうのって、まあ、レゴを組み立てるような感じで楽しんでいるので、うん、まあ、それで十分別に楽しんで OK なんですけど、うん、別にその音楽かとか作曲家とかっていうんではなくてね、うん、
ええ、
うん、そういう意味では割と恩恵を被ってる方なんですけど、皆さんはどうですか？
メディアのメディアというか、うん、テクノロジーの発達によって、うん、
でも映像の方は本当に映像の合成とか 3D っていうのは10年前例えばね、この編集スタジオに行ってこれ5億したんですとか言われてたやつでえちらおちら作ったのが今10万のiMac でできたりするのはですね、うんうん、今もうそっちの方に慣れちゃってるんですけど、うん、昔のことを思い返すと、うん、まあ、それすごいことだと思いますけど、ね、
だからそのことによって楽しめる人たちが増えたのか、うん、発信する人が増える可能性がある中で、そのコメディと呼べるようなものの土壌はだいぶ育ってきてるっていうふうに見てるんですか？どうなんですか？
フラッシュアニメで結構、うん、まあ、見るべき作品は増えてきてますよね。
面白いの多いですよね。
面白いの多いですよね、うん、ですからウェブの世界はまだタブーが合ってないようなところもあるんで、うん、政治家とかそういう パブリックなイメージである人と別に結構タレントなんかもガンガン付与されてるとかするところは、まあ、見てクスッと笑うものが多いので、これがどうなっていくかってのありますよね、うん、確かにやっぱりスネークマンションの遺伝子とか見れば分かる作品が、うん、結構たくさんあるので、それが20代、30代前半ぐらいの人は多分予算も降りてると、まあ、昼間の仕事してるんですよね、夜思わず作ってしまってるっていうのが今かなり溜まってきてるんじゃないでしょうか。
昔だったらできなかったことですよね。その作りたいと思っても道具もなければ手段も発表する手段もなかったっていうことですね。
そうですね。
昔だと
ちょっとずれるかもしれません。例えば最近その、ね、インタビュー受けたクイックジャパンとか、はい、はあれは明らかにカウンターカルチャー誌と呼んでいいんですか、
ね、ですよね。あれは
ああいうものが意外と売れてるって最近誰かが言ってたんです。それはそうなんですか？
あれは多分ジャンルで一番売れてて信頼度高いんじゃないですかね、
うん、ということはなんか雑誌が一切売れないムードの中でも、うん、そういった動きもあるっていうことは、あんまりなんかこうさっき言ったようにこう一つのことを一面だけ見てしまって理解したような気になるのは危険ということですかね。
そうですね、 雑誌売れない売れって言いますけどね、うん、やっぱりあのやり方はあるんだなっていうか、うん、だからまだマグマはあるっていう気はしますけど、ね、
マグマがないわけではない、
うん、現れにくくなってるのかもしれない。
そうですね。あとやっぱりあのなんか、関わってる人の熱意とか、あのクイックジャパンで言うと、あの編集長の森山さんとここに来たかと思うんですけど、はい、彼とまあちょくちょく会ったりとか、僕も連載をしているの で、うん、で自由なこと書かせてもらってるので、うん、あのやっぱり頑張り方っていうか、うん、で頑張りも別にあのなんですか、誘導的に頑張ってるわけじゃなくて、自分のアンテナとか直感に従ってものすごい動いてますよ、ね、であとそのスタッフが若い人が3人から4人、まあ、フリーのフリーランスのフリーランスライターのさんも何人か、もう何でしょうか、とにかく働いてますよね。そのなんか裏側見てるんで、ここまでしてあのきめの細かい情報量かっていう、うん、で例えばスネークマンションが好きでスネークマンションのことを取り上げたいって言ってるんですけど、それやりながらあの売るためにあの、まあ、難しいその大手の芸能プロダクションと掛け合って、あの難易度の高いインタビュー実現させたりとか、そのあたりまで結構やれているので、なんかある種すごい現実的ですよね、私たちも。ただあの雑誌 の、 あの編集長っていうのはやっぱり3年とかやれない、うん、あの1年とか2年で燃え尽きて代が変わっていってる
恐ろしいですね、
結局見たいのってそういう密度が濃いもの見たいから、ないかもしれないですね。ネットでもやっぱそういう密度の濃いところに行きたいし、
そうですね、
雑誌もやっぱりそういう匂いがやっぱり置いてあるとしますもんね。
しますよね、
うん、とかつい手に取っちゃうっていう、であんまり生きてる場所変わんないんで、
ってことはもっともっと働かなきゃいけないっていう密度を濃くしなきゃいけないってことは
スピードが速くなってる分もっと、ね、
これじゃあしゃぶ込みしかないじゃないですか。それでもなきゃやってられないですよね、こんな時代に。
あときっと多分これが大事なのは、そうやって密度を高めるってことと同時に見つけられやすくなるっていうのがすごく大事なんじゃないかなって。なんかいろんなものが等価に散らばってる世界じゃないですか、その中からどうピックアップされるかっていうのが、どう手に取ってもらえるかっていうのがすごく大事なような気がしますね。
CM の数は年間、ちょっと聞くのも怖いんですけど、すごい数ですよね、きっと。
だと思います。
本数を、本数をもし言って差し替えなければ、自分の作っている
。何本ぐらいやってるんですかね。ちょっと数えたことがない。
数え切れないんですかね。
ですね。作ってるものの 4倍ぐらいがあのやってるはずなんで。4分の1ぐらいしかやっぱ成就しないんですよね。
でプレゼン
プレゼンをして、やっぱなんかこう、まあ、負けたりとか、
なるほど、
なったりとか、1個だけ考えるわけでもないんで、うん、本当はもっとこれがやりたかったみたいなのもたくさんあるし、なんとなくやっぱ溜まってるんですよね。だから自分が、まあ、みんなやっぱり笑ったけど選ばれなかったみたいなのは、受けたっていう感覚がやっぱどこかあるから、その受けたパーツは自分の中にどっかに残ってて、そのまあ、ちっちゃい成功体験が起きてるから、うん、その成功体験はやっぱり自分は好きだし、もう一回リサイクルどっかでしてるんじゃないですかね。だから絶対無駄にはなってないと思うんですけど、全く同じものはできないけど、次どっかになるか、ドルチェが今度やるやつになってみたいな、絶対普通には死なないっていうか、まあ、自分の中でリサイクルしてますね、きっと。そうしないと無理かもしれない。
じゃあそのわざわざコメディークラブキングでガス抜きをしなくても、
むしろここのボツネタで CM 作ってると
かここがガス作る場所だったりして
あれ採用されなかったそういうのは結構あるかもしれない。
まあ CM って結局テレビで流すわけですよね、うん、やっぱ作る側、まあ、4分の1しか生き残れないとしても、それはどんどんもう言うまでもなく 分かっちゃってることなんですか、その時代の変化というか要求というか。
そうですね、なんとなくやっぱり自分が基本的には見たいものを作ってる感覚がどっかにあるんで、その家にいるとやっぱりすごろくがあって CM なんか飛ばすわけ でその飛ばすっていうのが、まあ、ちょっと前提になって生きてるところ自分でもあるんですよね。だからそうすると、辿っていきたくなるぐらい面白いものじゃないとちょっとまずいってやっぱり思うし、結局みんな CM って実はサイトで見てるのが多かったりとかするんですよ。面白いって聞くとやっぱりその出稿料がどうのこうのじゃなくて、その会社のホームページに行って見たりとかやっぱりしてるし、見に行ってでも見る価値があるものを作るっていうすごい原点に返ってるんですよ。面白くなきゃダメだってみんながちょっと言い始めてて、繰り返し流してもみんな見なくなってるって、繰り返して飛ばすだけになってるだけだから、そうすると見るべき価値を何か考えなきゃいけないって言って、少しずつ面白くっていうふうに。
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。